小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は早体幹輸血症候群に対する胎児治療について、国立成育医療研究センター周産期母性診療センター胎児診療科診療部長和田誠司さんにお話しいただきます。
国立成育医療研究センター胎児診療科和田と申します。本日は早体幹輸血症候群に対する胎児治療のお話をいたします。一重網膜早体では、早体幹輸血症候群 TTTS セレクティブ IUGR タップスと言われる早体貧血多血症候群などの特殊な病態が存在します。それらの重症例では予後不良であるため、胎児治療や適切な分娩時期の選択、高度な新生児治療と周産期医療においての医療が重要です。 TTTS に対しては、胎児強化胎盤吻合血管レーザー凝固術 FLP が1990年代より諸外国で行われるようになり、治療効果が証明されています。日本においても FLP は標準的な治療法として保険適用にもなっています。 TTTS についてお話しします。一重網膜早体では、一つの胎盤で二次に血液を供給しており、胎盤上に両次の吻合血管が存在します。通常は両次の血流量のバランスが取れていますが、このバランスが崩れた時に TTTS が発症します。血流が増加している受血時は、多尿から羊水過多になり、さらに心不全、胎児水腫に進行します。一方、血流が減少している強血時は、尿量の減少から羊水過少、発育不全となります。また強血時では、レニンアンギオテンシン系の活性が上昇し、それが吻合血管を介して受血時にも移行して、尿酸性の亢進、ナトリウムの貯留、高血圧や心不全を引き起こしていると推測されています。したがって、吻合血管による両次の循環血小量の均衡、それに加えレニンアンギオテンシン系の内分泌系の変化がより病態を悪化させています。 TTTS は一重網膜早体の約 10% に発症し、妊娠中期に発症した場合、無治療では胎児死亡、新生児死亡のリスクが高くなります。28週未満に発症した未治療の TTTS の予後をまとめたレビューでは、生存率が約 30% とされています。妊娠中の TTTS の診断は超音波検査により行われます。羊水過多、最大羊水深度8センチ以上かつ羊水過小、最大羊水深度2センチ以下が診断には必須条件です。 TTTS はさらに強血時の膀胱内に尿貯留の有無、両次のドップラー異常、胎児水腫などの所見が病態の把握に参考となります。ドップラー異常は、強血時では単体での発育不全で見られる最大動脈拡張器の途絶や逆流、静脈管の A 波の逆流、受血時ではそれらに加えて心機能障害から心拡大や房室弁逆流が見られます。 クインテロステージという進行期分類では、ステージは1から5に分けられ、ステージ1は羊水下症かつ肩のみ、ステージ2はそれらに加え、氷結時の膀胱に尿の貯留が見えなくなる。ステージ3はドプラー異常。ステージ4は胎児水腫。ステージ5になると一時の胎児死亡となります。TTTS の胎児治療法は、かつては羊水除去術、角膜穿破術などが行われていました。FLP が初めて報告されたのは1990年で、回復で実施された参照例がデリーやらにより報告されました。さらに1992年に、ビルは回復せずに経費的に実施したことを報告し、その後、欧米を中心に多くの症例が蓄積されました。2004年にヨーロッパで実施されたランダム化比較対象試験で、羊水除去術に比べ、FLP がより有効な治療法であることが示され、産科診療において FLP は TTTS の第一選択治療法となりました。日本においては1990年に慶応大学で1例目が実施され、その後2002年に本格的に導入されました。一重網膜相対での領事の血管には、動脈静脈吻合、動脈動脈吻合、静脈静脈吻合があります。通常は胎盤では一つの胎盤分葉、コチルドンに胎児からの動脈が流入し、酸素や栄養を含み静脈から胎児へ貫流します。一重網膜相対では、一つのコチルドンに片方の動脈が流入し、もう片方の胎児の静脈へ流出する動脈静脈吻合が存在し、血液を共有しています。また、動脈動脈吻合、静脈静脈吻合は直接吻合しています。FLP は羊水腔内に胎児鏡を挿入し、領事間の吻合血管をすべてレーザーで凝固し、血流を遮断する治療です。現在ではソロモン法といわれる無血管領域もすべて凝固し、胎盤表面に連続した凝固の線を引く方法が広く行われています。ソロモン法を用いた場合は、従来法と比較すると、FLP 後の TTTS の再発や TAPS の発症率を減少させると報告されています。我が国の TTTS における FLP の適用は、クインテロステージで1以上です。つまり、羊水、肩、かつ羊水下症が必須条件となります。妊娠週数は2013年までは26週未満としていましたが、26週から27週で FLP を行う臨床試験の結果から、現在は妊娠週数の適用を拡大し、28週未満が適用となります。FLP の治療成績についてお話します。2004年に報告されたヨーロッパで行われた FLP と羊水吸引のランダム化比較試験の成績は、二次生存 36%、一次生存 40%、二次死亡 24% であり、全体の次生存率は 57%、少なくとも一次生存した確率は 76% でした。日本では2002年から2006年までの4施設の計181例の成績を示しており、二次生存 62%、一次生存 28%、二次死亡 10%、全体の次生存率は 76%、少なくとも一次生存した確率は 90% でした。また、実施した平均妊娠週数は21週で、分娩週数は33週でした。近年の報告では、システマティックレビューによると、1999年から2012年に実施された 5文献の結果から二次生存 62%、一次生存 26%、少なくとも一次生存した確率は 88% でした。我々の当センターの単施設の2014年から2017年までの168例の成績は二次生存 79%、一次生存 19%、二次死亡 2%、少なくとも一次生存した率は 98% でした。一方で FLP 後の次の神経学的予後も明らかになってきており、システマティックレビューでは生存時の 14% に神経学的後遺症を有すると報告されています。クインテロステージの陽水過多過小を満たす TTTS の基準には当てはまりませんが、一時が発育不全、セレクティブ IUGR の重症例は死亡率が高く、また大きい字も合併症のない一重網膜相対より予後が不良です。我が国では臨床試験の結果を受けて、重症セレクティブ IUGR に対しても、最大動脈拡張器血流異常と、陽水過小をきたす症例は FLP の適用としています。最後まとめです。TTTS とその関連疾患は、一重網膜相対に見られる重篤な病態ですが、適切な診断と胎児治療である FLP により、予後の改善が期待できます。
双胎管輸血症候群に対する胎児治療について、お話は国立成育医療研究センター周産期母性診療センター胎児診療科診療部長和田誠二さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。